君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
車の安全性能が進んでいます。でも完全自動運転になるまではやはり運転の主体はドライバー、人間です。運転に集中できてますか？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は一見分かりにくい漫然運転の検出の研究、義歌大機械工学系三宅哲夫先生を訪ねます。
最近でも車のコマーシャルなんか見てますと、車にカメラがついていて、
はい、
自動ブレーキが効くとか、シートベルトやエアバッグの性能もどんどん上がってるっていう話を聞きますけどね。
もともとその交通事故を防ぐために、
はい、
自動車メーカーさんでは事故が起きた時にできるだけその事故の損害を軽減するという意味でですね、
はい、
それで、まあ、エアバッグとかクラッシュが起きた時に少し被害を防げるとかですね、そういう研究が主流だったんですけども、うん、
はい、
それからさらに発展しても、その事故そのものを起こさないようにするにはどうしたらいいかっていう、まあ、予防安全の方向に今だんだん傾注しているという状況だろうと思いますけど、
事故が起きて怪我を少なくするっていうよりも、もともと事故がなきゃ一番ですもんね。
そうですね。で、私の場合も視線の検出っていうのをですね、
はい、
やっておりまして、
うん、
で元々はその視線を使ったユーザーインターフェースを作ろうというふうに考えてたんです。
視線っていうのはドライバーが見ている視線ってことですか？
だけどそのユーザーインターフェースで視線を考えてた時はそうではなくて、
うん、
アイコンタクトっていうかですね、
はい、
普通はそのお互いにこう顔を見合わすと、
はい、
会話で私はこれをしてちょうだいよって言ったり、あの人はこっち見てるから何か用があるのかなっていうふうに、うん、まあ、普通の人間は思うわけですよね、
はい、
見てるからこの野郎っていうそういう人はまあ中にはいますけど
そういう種類の人もいますけどね
いますけど、
まあ、要するに視線には人間のコミュニケーションにとって大事ってことですね。
そうなんですよ、そういう意図がある、
うん、
で見る代わりに相手をですね、人間ではなくてカメラに置き換えると、うん、
はい、
カメラを人間が見るっていうことは何か意図してるっていう、うん、で見る見ないによって何かで、その時はまあやってほしいことは決めといてですね、
はい、
見たら何かアクションを起こすっていうようなシステムを考えてたわけです、
うんうん、
で、まあ、具体的に言うとテレビを見たいっていう時の体の不自由な人に対してですね、
うん、
例えばテレビを見たい時にどうすればいいかっていうと、テレビのそばにカメラを置いといて、
うん、
でそれを見たらスイッチが入るとかですね、
うん、
そういうものをで最も単純と思われるのは、例えば天井にカメラを置いといて、
はい、
で見上げたら電気がつくとかですね。
そんなことができるんですね。
まあ、できますね。で、うん、そういうベースがあって、うん、車に対してのなんか貢献という話になった時に、
はい、
じゃあやっぱりドライバーはその運転をしている時に、
うん、
その運転というのは認知、判断、操作という、それの繰り返しなんですよね。
認知、判断、操作、
ね、この3つの繰り返しというふうに言われてます、
うん、
で認知っていうのは目で状況を見て、
はい、
それでそのどういう状況に置かれているのかを判断する、
うん、
まあ、人間の場合は聴覚というのがあるんで、耳で聞いてなんか音が聞こえたっていうのも、まあ、状況の判断の一つになりますけど、まあ、うん、多くは健常者はまあ目で見るわけですよね、もう、
うん、
で状況を判断する。でその判断したものに対してどういうふうにじゃあアクションを取ればいいかっていうのを考えて、うん、で実際にブレーキを踏むとかですね、うん、ハンドル切るとか、まあ、そういう操作をするって、それを繰り返しなわけです、
はい、
ドライバーの運転の第一歩は視覚でその状況判断するっていうわけなんで、
うん、
で状況判断するための視線は一体どこを向いてるのかっていうのに使えるんじゃないかっていうことで、まあ、研究を始めたっていう、
はい、
で視線がどこを向いてるかっていうのは、この 人の顔をカメラで撮るわけですけども、うん、それだけじゃどこ見てるか分かんなくて、どこ見てるか分かんないっていうのは、あのカメラ側から見ると右上見てるとか左とかってこう分かるんだけど、うん、それだけしか分かんないんで何を見てるか分かんないから、はい、カメラをもう一台車両の前方の画像を撮りましてですね、
はい、
その2つの画像の情報からどこを見てるか、でその見てる視線の先に何があるかっていうのを、はい、車両前方画像から抽出して、あ今車を見てるんだなとか、
はい、
道路標識の方に目が行ってるなとか、
うん、
追い越しする車があったらそっちの方にこう目が行ったとかですね、
うん、
光ってるものがあった時にその光ってるところにパッと見たとかですね、
うん、
そういう状況証拠を持ってして、
はい、
あこの人はちゃんと運転に集中しているんだなという評価をすると、
運転に集中してるかどうかというのを視線を見て判断してやろうということなんですか。
そうですね、それが第一歩だったんでね。そこでですね、うん、じゃあ万全状態っていうのは、まあ、簡単に言うと万全ってのはなんか目的もなく意識もなく取り留めのないなんかそういう様だっていうふうに言うわけですけども、うん、万全運転って言ってるのはどういう状況かっていうとですね、はい、取り留めもなく運転してるってこともなくて、
うん、
一つはですね、認知判断操作のうちの、まあ、判断に根ざすんですけれども、判断がそのおろそかになっているのが、まあ、万全状態なんですけれども、それはどうしてそういう万全状態になるかというと、一つはもう疲れちゃっててですね、
はい、
もう気力が減退しているとか、うん、あるいは眠くなって、まあ、いわゆる頭が働いてないっていう、
うん、
そういう状況だと
危ないですね、
うん、ぼやーんとして運転している、これが一つの万全の状況の一つなんですけど、うん、もう一つは頭はちゃんと働いてるんですけれども、うん、自分がその情報処理をしなきゃいけない以上にですね、さらに多くの情報が入ってきてる場合に頭がのどうパンクしちゃうっていうかですね、うん、車がたくさんあってあっちもこっちも見なきゃいけないとかですね、
うんうん、
全部見切れないとかですね、
うん、
あるいはその携帯電話がこう鳴ったので、
うん、
取らなきゃいけないっていうそういう他のところに行くとかですね、
うん、
あるいはそのこれもよくある話なんですけど、その朝出かけに夫婦喧嘩すると、
そうなんですか、そんなデータがあるんですか。
いや本当に取ったデータあるかどうか知らないですけど結局イライラするとかで、そういう感情がなんかそういう高ぶるとか、
はい、隣に座ってるのが深刻な話をしてきたりとか、
そう
ありますよね、
同乗者の話とかですね、
うん、
まあ、そういろいろあるわけですよね。
そうですね、
で、まあ、脇見運転もそうだと思いますけど、それちゃんと頭が働いてるんだけど運転以外のことにこう気を取られてしまうっていうのも、まあ、
万全運転
というふうにまあ定義してですね、その、うん、いずれにしてもその認知の部分か操作の部分にその万全の状況が現れるだろうということなんです。で判断はその頭の中でやってるんで、それはいくらなんでも外側から見てても分かんないんですね。この人は何考えてるかなんていうのは分からないわけです。脳波とかですね、体温とか発汗とかですね、そういういわゆる生体情報ってあるんですけど、
はい、
センサーを体にくっつけたりするとですね、まあ、計測できるものもあるわけですけども、
いちいち車に乗るのに、
そうなんです、
なんか帽子かぶって、
うん、ドライブ
電極つけてっていうのも、
それもなかなかやりづらいっていうか難しいんで、
はい、
まあ、私どもがやってるのは結局画像を使った情報と、あとはこのハンドルとかブレーキとかアクセルとかですね、そういう人間がアクションをした時に取れる情報ってのありますんで、
はい、
それを使ってその操作の部分ですね、
はい、
そこに万全の状況が現れるかどうかっていうのを使うと。
先生がまあ昔から取り組んでいらっしゃる人間の視線と、
はいはい、
あの車の前の景色の画像処理のデータももちろん取るんですけれども、他にいろんな操作をしているブレーキやハンドルやアクセルやっていうのも取るんですね。
はい、そうですね。今やってるのは全部で5本ぐらい同時にこの研究、この予防安全の研究というのはうちの研究室でやってるんですよ。
ほう。
で今申したその視線と外界とのこれが一つですよね、うん、それと特に居眠り運転というのは問題になりますの で、うん、居眠りの検出というのはこの世の中にはこれまた非常にたくさん大学ではやっているんです。というのは居眠りというのはその漫然状態、漫然と言えるかどうか分からないですけど、顔に特徴がやっぱり現れるんですよ。
だって目閉じますよね、居眠り
だ。眠っちゃったらもう意味ないんだよ。眠っちゃったらそれはもう事故起きちゃうから、
うん、
この人は眠るんじゃないだろうかっていう
あの瞬間、
眠っちゃったら終わりなんで、うんうん、その前の何分前に、あれ何秒前に警告が出せるかっていう方が重要なんですね。だからうちの、中では覚醒努力と言ってるんですけども、はい、覚醒努力というのはこう 眠のあくびをこらえるとかですね、目をこするとかですね、うん、こう目パチパチするとかですね、
そういうことが起きたら眠いんじゃないかっていう、
そう、ね、でそういうような顔の表情の変化をですね、うんうん、捉えて、それもやっぱりある、機械学習にかけてですね、そういうパターンが出た時には眠気が起こってるんじゃないだろうかっていうことでですね、うん、まあ、一番典型的なのは、まあ、あくびとかですね、
はい、
目をくしゃっとするとかですね、うん、そういうものを検出するっていうのがこの2つ目の研究、2本目の研究、
カメラで見ていて あくびをしたとかが分かるんですね。
そうですね、ね、そういうのをやってます。でもう一つはだから、あと瞬きの状況ですよね。瞬きは眠くなるとやっぱりつむってる時間が長くなるっていうか、
で
そういうとかですね、こう逆にこう目をガッとこう開こうとすると
しますね
そういうような目の動きの特徴的なところを捉える、いずれにしてもその顔の画像処理ですね、
うんうん、
それが2つ目ですね。で3番目がですね、この C の中のハザードというかな、その危険要因子を抽出する、してですね、危険がない、なんか普通の何もないな、まっすぐなところをぼやんと走っててですね、うん、してても別にそれは警告を出せるような話ではないんで、
うん、
やっぱり危険な状態っていうのをある程度知ってないと、やっぱり危険かどうかっていう、その判定が難しいんで、そういうところをやってるのが一つですね、はい、でそれからもう一つはですね、操作の部分に関係してくるんですけれども、うん、先行者に対して、うん、追従走行が、まあ、平常状態っていうのは何が平常かっていうのはあるんですけども、うん、相手が離れたらまあついていくとかですね、うんうん、速度を落とせば速度こっちも落とすとかですね、
うん、
あるいはその例えば左折するときに歩道があっちゃ別なんですけど、
うん、
かなりきついカーブなんか切るときに焦ってるとこやっぱりこうオーバーランっていうんですかね、こういうふうに、はい、まあ、大きく回っちゃうような、そうするとこうハンドルをこう1回切ったのを逆ハンドル切ってまた戻ってるっていう、
うんうん、まあ、ふらつきますよね。
そういうようなものを見るとかですね、うん、アクセルの操作、ブレーキの操作からハンドルの操作っていうのによって、うん、その平常なパターンから逸脱してないかっていうのを見るっていう、うん、それがまあ 4つ目の研究で、
単なる下手くそかもしれないですけどね、
まあ、それもありますもちろんそれもあるんです、
はい、
それもありますね
まあでもそれが4つ目、ね、
で、はい、で5つ目はその視線の情報とか眠気じゃないかっていう情報とかですね、うん、その操作情報を全部ひっくるめて、ある時点での特徴量っていうのをこう並べて、
うん、
まあ、これが正常な状態だっていうのを学習しといてですね、うん、それから逸脱してるかどうかを判断して、
うん、
逸脱してたらこれは少なくとも正常ではない、まあ、まあ万全に近いかどうかっていうことですけども、
うん、
まあ、全体的な統括し統合システムっていうかな、
うんうん、
それを作るっていうのがまあ5本目っていうんで、そういう研究を全体でやってるってことですね。
その5つのアプローチを並行して、
そうですね、各学生さんがやってる。
それは実際学生さん漫然としてみてってお願いをして計測したりする実験になるんですか。
ですね、で漫然状態を作り出すにはどうしたらいいかってことなんだけども、うん、一つはまあずっと運転してると、
うん、
運転してる状況っていうのはまずそれを説明しなきゃいけないんだね。あのドライビングシミュレーターをうちの研究室は持ってまして、
はい、
でそれで、まあ、疑似体験っていうんですか、運転の体験をしてます、うん、それで長い間運転してるとどうしてもこう疲れてきたり眠かったりするんで、その眠くに入る前の状況っていうのはデータとしては取ることができるわけですよ。それは眠くの話ですけど、もう一つはその頭は活性化してるけれども、うん、情報がたくさんあってその処理しきれないっていう状況、はい、でそれを作り出すためのっていうのはこれは常套手段としてよくやられてますけれども、例えば発話タスクって言ってですね、今言ったことを繰り返してくださいとか、
うん、
簡単な暗算を繰り返してくださいとか、
他ごとやらせるわけですね。
そうですね。でそれによってその乱れるかどうか、反応が遅くなるかとかですね、そういうことをやっています、
うん、
まあ、過去の状況から見ると確かにそういうふうにすると視線がこう固定しちゃったりですね、 あるいはその反応がのろくなるっていう傾向が、まあ、現れてますんで、うん、だから実際の運転でもまあそういうことは起こるだろうという、
うんうん、
だからぼやっとしてくださいっていうふうには言えないんで、結局、うん、無理にそういう情報処理をさせて、
うん、
まあ、一つの万全状態っていうか、だからそれはぼやんとしてる状態が万全っていう、世の中で言ってる万全とはちょっと違うと思うんですけども、
うん、まあそういう2種類の万全状態がデータとして数値化されてくるわけなんですね。
そうですね。
と機械が万全状態っていうのが判断できるようになる。
ええ、まあそれはだから現れるのが、一つはだから視線の動きが本来見て当然と思われるものも全くスルーして見てないという状況に現れるだろうっていうのが一つと、
うんうん、
もう一つは運転の操作側の方に出てくるだろうという、うん、ですんでその視線の動き、顔の表情の様子ですね、うん、表情、あと運転の操作情報、これを全部総合すれば、まあ、万全状態かなと。でしかもそれはタイミング合わせてこういうふうになんか外から与えた時に確かにそうなったっていうことであれば、
うん、
理屈として万全だって言えるんじゃないだろうかという、
うん、
そういう実験してそういう結果が出るということを期待してもらってるということ
なんですね、
うん、
と、まあ、将来的には車のメーカーと一緒に研究をさらに進めて。
そうですね、現在も自動車メーカーではないんですけども、うん、メーカーさんとは2年やってましてですね、
うん、はい、機械が人間の万全を発見できるようになると、もうあとは警告してやればいいわけですね。
そうですね。でその時に問題になってくるのは、その次のステップとして、うん、のべつ幕なしにその5秒単位で万全うん、言っていいかどうかっていうのがあって
そんなにもう万全だったらもう家に帰るべきだと思いますけどね
でもその万全っていうのは長時間にわたって万全かっていうと、そうでもないんですよね、
うん、
あちょっとなんか思い出して あ、とかね、うん、あ今晩の飯は何かなとかって、うん、思った時に一瞬その意識が飛ぶとかですね、
うん、
そういうことはやっぱり実際で繰り返してんじゃないかと思うんですけども、
うん、
だからそういう時を捉えた時に、それ経ってからさっきのやつはちょっと、
うん、
どっか他のこと考えてたんじゃないのって例えば言われた時に、あそうだったなっていうと、やっぱりその信頼って変ですけど、機械との信頼関係ってのはできると思うんですよね。
あ
そうじゃなくても、お前はこうだこうだって言ってるような機械じゃ
あじゃあ、自動車学校の教習みたいに一周してきて、うん、今日はこうだったねって、
あまあそういうだから何がいいかっていうのもやっぱそれもやっぱりそのユーザーインターフェースっていうんですかね、そういうのを考えなきゃいけないことだと思うんですよね、うん、どういう提示がいいかっていうの
も
ね、
あもうその万全状態の時に万全だって忠告するのが一番いいのかと思ったんですけれども、そうとも言えない
よ。そうとも言えない。だからそれは 100% だったらそれでいいと思うんですよ。
あもう眠りそうだとか、
うん、もう非常に危険な状態だったらね、うん、
緊急を要しますもん ね。
だって例えばなんか、どっかでちょっと休みたいなと思って、あなんか喫茶店こうやって振り見た途端に満載っていうじゃ
それはもうその機能を切っちゃいますね
そうですよだと思うんですよだからそれもまずいかなという
なるほど、面白い研究ですね
そうですか、ありがとうございます、
はい、非常になんか人間らしいというか、逆に言うとそれだけちょっと機械の苦手とするところかなとも思うんですけれども、
まあ、そうじゃないかなと思いますね。でも、うん、結局これからはそういう研究っていうのは別の話としてですね、やっぱり機械ってのはやっぱり冷たいもので、なんか頭ごなしにっていうような、まあ、古い人間はそういうふうに思うんだろうけども、だんだんやっぱりそうではなくて、こう身近なものだっていうふうに感じるためにもですね、やっぱり相手のその意図っていうかな、尊厳を崩さないようにっていうかですね、うんうん、そういう配慮っていうのかな、
うん、そうですね、うん、まあ、特に人間が漫然としてるとか、まあ、起きてはいるんだけど何考えてるかわからないなっていうことの判断を機械がやってくれるっていうのはね、うん、面白い研究だと思います。
でそれがあると、その教室にぜひそれを置いて
車の運転
学生の漫然度を測る
そう、結構それで成績がつけれそうですもんね、はい、いけない方向に研究が進みそうですので学生の皆さんは阻止していただきたいと思いますね、はい、先生どうもありがとうございました。
いいえ、どうも失礼いたしました。
悪の城。
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました三宅先生の業界用語は、
ドライバー中心。ドライバー中心と申しますのは、ドライバー中心型の予防安全の頭の部分なんですけれども、従来予防安全というのはですね、事故の被害を最小限にとどめる技術からですね、事故そのものを未然に防ぐ技術へ、これが予防安全ですけれども、自動車メーカーが取り組んでいる介入制御っていうのは、車両中心の技術です。でそれに対して、ドライバー自身の安全意識を啓発するという意味で、ドライバー中心というふうに、うちの研究室では名付けているということです。
今なんと技科大のホームページに萌え萌えさんが載っています。技科大ホームページのトップページ、下にスクロールしていくとニュース&トピックスっていう欄があります。で3月31日の項目を見てみると、3月29日に豊橋日曜学校が FM 豊橋で紹介されましたっていう文章があります。この文章をクリックすると萌え萌えさんが出てきます。萌え萌えさんと技科大大学院の佐々木さんと愛大3年生の森山さんが FM 豊橋の本社スタジオで楽しそうに番組やってる写真がアップされています。萌え萌えさんの火曜日のコーナー、生き生きウォーカーの時の写真ですね。生き生きウォーカーっていうコーナーは、地域でボランティア活動を頑張っている団体に出てもらっているコーナーです。3月29日は技科大生と愛大生と創造大生、岡丹生の学生たちによるボランティアサークル、豊橋日曜学校を紹介したんですね。豊橋日曜学校は知的障害を持った子どもたちと一緒に遊ぶことを目的として活躍している団体です。今週の火曜日、番組に出てもらった時の写真がアップされているわけです。
技科大、
技科大生は忙しい。難解な講義を受けて、難解なレポートを書いて、時間のかかる実験をこなし、下宿生はさらに自炊して洗濯してお風呂も沸かしてバイトもする。彼女の相手もしなきゃいけないのはいるやつだけのオプション機能ですけどね。次週4月9日の天白の城は、そんだけ多忙な技科大生にあってわざわざ学友会に首を突っ込み、天津さえ隊長にも名乗りを上げた男、技科大学部4年生鈴木大輔くんに真の目的を聞いてみます。お楽しみに。